この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第245回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私、明沢でございます。2017年最後の配信、どうぞ最後までお付き合いくださいませ。というわけで、今すごいですね、寒い。毎日毎日、足冷たい。もうね、ジェットと一緒に凍えてますよね。うちファンヒーターなんですけど、灯油代が怖くてしょうがない、すでに。という日々なんですけれども、世の中の奥様方って本当に偉いなって思うのが、すっごい寒いのにお外をきちんと年末に向けてね、大掃除されてたりとか、尊敬するって思って、どうにか一番最後の一番高い時に伸ばし伸ばし伸ばし伸ばしやってるんですけど、外回りの掃除とかね、まず中から暖房が効くところからみたいなね、そんな日々でございます。でもまあおかげさまで、まあ仕事も忙しいんですけれども、お掃除するぐらいの余裕はあるかなっていう感じでございます。ね、今年も残すところあと何日 ?4 日?年賀状皆さんお出しでしょうか?私まだ書いてる途中です。元旦つかなかったら本当に申し訳ありません。というわけで、それはいいんですけどね。私の年賀状事情はどうでもいいということで、まずはこちらのニュースからお届けでございます。新しい感じのニュースなんですけれども、産経ニュースさんからお題をお借りいたしまして、今月猫下回る、犬年目前で犬の飼育数が急減のなぜ、本編お借りしていきます。ペット界の二大勢力に変化が起きている。犬の飼育数が近年大幅に減り、業界団体の調査で今月ついに猫を下回った。犬年を目前にして起きた逆転劇、どんな事情があるのか。犬の減少は少子高齢化の影響が一番大きいそうです。そう話すのはペット業界大手ヨンペットの広報担当石田智子さん。毎日の散歩が必要で予防接種の義務などがある犬は猫よりも飼育に手間がかかるイメージが強い。犬を諦め代わりに猫を飼う高齢者が増えていると見る。業界団体ペットフード協会の調査によると、1匹を生涯飼うのに必要な平均経費は犬が約160万円、猫は約108万円。犬の方が飼育にお金がかかるのも影響したと見られる。犬の平均寿命は14歳を超えた岐阜県獣医師会の石黒俊治会長、お名前間違えてたらごめんなさい、は犬を飼っていた段階の世代で新たな犬の飼育を断念する人が増えた。長寿になった犬を最後まで世話できるか不安があるからだ。無料で手に入りやすい猫が今後もリードを広げそうだということなんですね。もうここ何年かずっと、まあ、ペット業界と言われてるところでは、いつ逆転する、いつ逆転するっていう話が出てたの。2、3年前ぐらいから。でも思うんですけど、畜犬登録がないから、多分猫の方が実質ここ何年とかって多かったんじゃなかろうか。今回はね、業界団体どこがやったんだろうなが調査をしてっていうことなんですけど、どんどん猫の飼育が犬の飼育に近づいてきている環境にあるとは思うんですよ。で、ただ畜犬登録がないから、そういう数字として具体的に上がってこないっていう部分と、ただね、安易に猫に走ればいいっていう話でもないわけですよ。高齢者がね、犬の代わりに猫を飼う、結局のところやっぱりお世話っていうのはしなきゃいけないところもありますし、どちらかというと猫が安価な理由って犬ほど外に出ないからかかるお金が減るだけで、これから今もう業界自体が猫に特化したもの、おやつとかね、フードとかもどんどん変わってきているので、多分犬寄りになってきたとしたら平均経費って変わんなくなってくると思うんですよ。まあ、開いても10万、20万っていう程度の話になるんじゃないかなってことは、生涯飼うのに必要な経費っていうのは、もう犬も猫も変わんない。ずっと変わんない人っていると思うんですよね。ただまあ、 シャンプーが必要ないとかね。でも猫もシャンプーに連れてかれる方は全然増えてきてるし、おやつも変わってきてるでしょ、ご飯も変わってきてるでしょ、お洋服着る猫だって増えてきてるし、なんかそういう意味でね、なんか変わってくるんじゃないかなって。確かに、まあ、犬の方はみんなが高齢化を迎えていて、これからどんどんどんどん犬は減っていく、シニアになってきて、ちょっと寿命を迎える時期になってくるよねっていうのは問題になってたんですけれども、長寿になった犬を最後まで世話できるか不安があるからって、猫だってそうですよね、最後まで面倒見なきゃいけないんだからね、なかなかねちょっと難しいところなんですけれども、ただまあちょっとこういうニュースが実際ありましたよという。心配なのがね、畜犬登録をするのがめんどくさくてしてないっていうのじゃなければいいなっていう部分、あと安易に猫に転ばなければいいなっていう部分。お金はかかるのは犬も猫も一緒ですし、お世話をしなきゃいけないのも犬も猫も一緒だからね、このニュースを見て、ああ猫の方がいいのね、ブームなのね、ブームに乗りやすい日本人ですから、ぜひちょっと注意をしていただいて、命を預かるということには変わりはないんだよっていうのを皆さんにも知っていただければなと思ってご紹介をさせていただきました。というわけで今回は産経ニュースさんからお題をお借りいたしまして、今月猫下回る、犬年目前で犬の飼育数が急減のなぜをご紹介させていただきました。では続いてヤフージャパンニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬猫もメンタルになるイコールペットをやめば飼い主ショックをご紹介させていただきます。本編をお借りいたします。理由もなく吠えたり噛みついたりする、突然決まった場所で排泄しなくなった、飼い主の家族と同じ存在の犬や猫が突然理解できない行動を取り始めたらどれほどショックだろうか、そんな変異を病気として捉え治療や研究に携わっているのが東京大学附属動物医療センター過去東京都文京区の行動診療科だ。ペットとして長年飼育され続けた犬や猫が飼い主との間に突然生じるトラブルは大きな問題になる。どうかを担当する獣医動物行動学研究室の竹内ゆかり教授は、治療にあたる側として分かるのは、犬や猫も人間と同様心を病むことがある、ただ治療は可能だと強調するということなんですね。病みますよね、はい、続いてご紹介。攻撃的行動で受診、受診理由は犬も猫も飼い主や周囲への噛みつきや引っかき、吠えたてなどの攻撃的行動が多い。ただ猫については決まった場所に排泄しなくなるトイレ問題で悩んでいる飼い主が多いが、なかなか受診には至らないようだと竹内教授は分析している。問題行動の背景は多様で、スムーズに対処法が見つかる場合もあれば、ペットの育成経過の問題が影響し投薬などの治療を続けていかなければならないケースもあるという。簡単な症例を挙げると、四六時中窓に向かって吠えたり攻撃的な姿勢を示したり、患者さん、ペットの治療だと竹内教授は優しい笑顔を浮かべながら話す。飼い主によく聞くと、交通量の多い通りに面した窓のそばに寝床が置かれていた。そこで寝床を別の部屋に移したところ症状が消えたという。ペットとは言葉を介しての意思疎通ができない、症状が改善し飼い主がなんだこれでいいのかと思うこともあるようだということですね。攻撃行動、マイナスな行動ですよね。それがどんどんどんどん強化されてしまうと最後噛みつく犬になっちゃうっていうことは私もお勉強してるんですけれども、犬ってどういう生き物だからどういう風にしてあげようっていうことを考えなければいけないなっていうのは本当にここのところよく思うんですよ。犬はこういう生き物だからこうとか、なんつったらいいんだろうな、犬っていう生き物を科学的にきちんと理解する、それに応じてうちに合ったスタイルを取り入れるっていうことを飼い主たちは学んでいかなきゃいけないのかな。そりゃそうですよね、私たちだって嫌じゃないですか、交通量の多い窓のそばで寝るなんて。私たちの 何百倍何千倍とか耳がいいとかね、鼻がいいとか、トイレの、ね、横にお布団があって寝れますかって話ですよ。ガガガガうるさい窓の外に横で寝れますかっていう話ですよね。だからそういった部分もきちんと考える必要がある。今 なんでこの子は吠えているんだろうかって。自分がその立場だったらどうなんだろうか。さらに自分の耳が良くて鼻が良かったらどうなんだろうか。何が起こっているんだろうっていうのを考えるきっかけは持つことが必要なのかなとは思いますね。続いて、早い離乳は問題。その一方で時間をかけて診察を積み重ねる必要があることもある。犬は生まれてから一定期間は親や兄弟と一緒に暮らす中で互いにルールを学んでいく。その前に新しい飼い主に引き渡されてしまうと十分な社会性を構築することができず、飼い主や周囲の犬との間に良好な関係を築けなくなるのは人と同じだと竹内教授。口の周りやお尻の周りの匂いを嗅いだりすることで犬同士のルールを学ぶ。強く噛めば母親から叱られる。幼い時に早く離乳してしまうと後の行動に影響を及ぼす。人間であれば言葉を介したカウンセリングによって問題点を浮かび上がらせる。ペットに問題行動が生じた場合、飼い主とペットの日常生活の様子を聞いたり、ペットが家族に加わった日からの歩みを掘り起こしたりする。治療に際しては薬を使って患者の精神を安定させ信頼関係を再構築するためにしつけにも似た手法での認知行動療法を積み重ねて関係の再構築をしていくこともあるという。本当にその通りですね。社会化がきちんとできてないとよろしくないねっていう部分なので、もう本当ね、子犬とかをご家庭に迎え入れたらお留守番はできるだけさせないでもらいたい。本当にありとあらゆることを吸収する。だから例えば一番ちっちゃい頃にね、親から離されちゃって社会化が十分にできなかったって、私たちだって取り戻すことができるわけですよ。経験的に犬たちだって猫たちだって取り戻すことができる。それをたった一人でお留守番をしてたら取り戻す機会をどんどんどんどん逃していくっていう結果ですよね。であるならばもう一時的だとしても犬の保育園だったり幼稚園だったりに通わせるっていうのも手だと思います。犬同士のことって犬同士じゃないと分かんないんですよ。やっぱり犬と同じレベルで遊べるかって言ったら遊べないじゃないですか。だって犬と同じスピードで走れないしね、噛めないし、遊び方よく分かんないしっていうのを考えると動体視力良くないしね。早い離乳っていうのは問題だし、その後きちんと、そうだな、時間をかけてあげられないっていうのも問題ですよね。だから前もね申し上げたことがあるかもしれないですけれども、海外だとこの時期に子犬迎え入れるんですって、子猫とか。なんでかって言ったらクリスマス休暇で家族が長いことお休みを取って一緒にいられるから。大事なことですよね。あ、じゃあ待っててねーで3ヶ月の子犬を置いて出かけられますかっていう話ですよ。私はちょっとそれは難しいかな、個人的にね。いろんなまあ生活のスタイルがあるので、どうしてもそうなってしまうんだったらやっぱりプロの手を借りる保育園とかシッターさんとかっていうのは必要ですよね。で今回病気としてしつけに似たね信頼関係の再構築っていうのが話が出てますけど、これ別に病気じゃなくても日々の生活の中でもう何回も再構築していくことが必要だと思う。何回でもどんどんどんどん深く関係を作っていくっていう行動をする方がいいんじゃないかなっていうね。でもっと仲良くなれるじゃないですか、そういう方がいいじゃないですかっていうことなんです。続いて、過度な干渉を避ける。ペットが雷を怖がるときは、雷の音源が入った CD を使って小さな音から徐々に鳴らしていく。場合によっては薬も用いる。飼い主の過度な干渉がペットの問題行動を誘発することもある。犬や猫が眠たそうにしているときに触ったり撫でたりすると攻撃され、怪我をすることも。特に小さな子供の場合は注意が必要だ。猫で最も多いと考えられるのは排泄の問題だ。海外の場合はもう耐えられないと獣医師に相談したり、収容施設であるアニマルシェルターに持ち込んだりするという。一方日本人は自ら解決できる問題についてはお金を出してまで受診しない傾向がある。よく言われてますね。日本人は忍耐強い、家中を猫のトイレだらけにしても良いという飼い主もいると竹内教授は話す。より問題なのは情動行動だろう。同じところでぐるぐると回る、光や影を追い続ける、毛布やセーターなどがボロボロになるまで吸い続ける、体の部位を舐め続けてそこが脱毛してしまうことも。 人間で言えば強迫性障害に類似すると考えられている。犬や猫にも加齢に伴う認知障害がある。犬がいつもいる部屋から別の部屋に行って戻ってこない、猫が昼夜のべつなくずっと泣き続けるといった症状がそれだ。大型の犬は比較的寿命が短いが、チワワやダックスフント、柴犬などの小型、中型犬はより長生きする。それだけに認知障害のリスクが高まるということですね。うん。そうですね。先代のね、チャーリー君も雷大嫌いだったね、花火とか。お薬使うっていうこともありましたし、犬って特に人間の感情をすごく読み取る生き物なので、こっちが、ああ、大丈夫、ああ、大丈夫ってなってると、それに、あれ？あれ？あれ？みたいな。便乗しちゃうんですよね。なので、でも全然、ああ、そう、みたいな。ああ、雷だね。うん。雨降るかね？みたいな。さらーっと、こう、流す。っていうのも必要かな。ああ、この子雷ダメなのって。ああ、どうしよう、どうしよう、どうしましょうってなってる方が、犬や猫に対してプレッシャーだったりとかする。それで余計過剰に反応してしまうとかっていうのはよくありますよね。認知障害についてですけれども、それを防ぐために日々こうね、なんて言ったらいいんだろうな、お勉強してもらう、頭使ってもらう、体も使ってもらうんですけどね、そういうことを日々犬との生活、猫との生活、だから猫もね、トリックを覚えるとかっていうのを今結構ねおすすめされてますけれども、そういう認知障害を防ぐ方法がある。でも本当辛くなったらやっぱりね、先生がおっしゃるようにプロを頼った方がいい。で、お薬ってなったらなんかすっごい病気みたいだけれども、それをお互いが病んでしまうんであれば、頼るべき時は頼った方がいいと思いますね。最後ですね。新分野の動物行動学。行動治療法は竹内教授が留学した米国などで20世紀末から少しずつ理解が広がった。同教授の帰国前後から日本でも研究が始まり、その臨床部門として行動診療科が発足している。同科には専任スタッフを置いているが、診察後のフォローなども必要なため、診科の受付は週に 2,3 件が限度。このため2ヶ月程度の予約待ちの犬や猫がいるという。治療にはできるだけ多くの情報を治療前から収集する必要がある。受診前に飼い主が記載提出する問診票は犬用と猫用それぞれ A4 版9ページ。問題行動についても同様で、内容や頻度でだけではなく、行動を起こす際に共通するきっかけがあるか、行動に出る対象は決まっているのか、無差別なのかなど、時系列に沿って匿名に記入する。診察で活用されるのが動物行動学だ。動物の行動や習性の研究はかつて、生態学とも呼ばれてきたが、現在では動物の行動を社会行動学的な手法も取り入れて解析する比較的新しい学問領域だ。このため一般の獣医師の間にはまだ十分に浸透しているとは言えない。竹内教授は一生懸命勉強している獣医師も多いので、ペットの問題行動が気になる場合は、私が会長を務めている日本獣医動物行動研究会のホームページで行動治療に理解のある最寄りの獣医師を探して受診してもらいたいと話している。日本獣医動物行動研究会の URL はという形で載ってますね。はい。でも本当に、これは行動学の先生がおっしゃってる、教授がおっしゃってることなんだけれども、私がね、お世話になってるサニーさんとかも、本当この通りのことを言われますよね。なんでそれが起こっているのかをまず知らなきゃいけない。で、犬のカーミングシグナル、体が、耳がどう動いたとか、目がどう動いたとか、そういうのは動画で撮ってコマ送りで見るぐらいの必要性がある。それぐらい目まぐるしく犬たちの体には変化が起こっているからっていうことなんですよ。で、それをすっぱ抜けて、うちの子ね、トイレがダメになっちゃったんです。すぐ直してくださいとかっていうのはおかしな話なわけですよ。なんでダメになったのか、何が起こったのか、いつからダメなのか。これはもう内科的だったり外科的だったりする治療にも必要なことだと思うんですね。いつから起こってるのか、何が起こったのか、何がきっかけだったのか、どういう状況なのか。だから犬って言葉を返さない猫もそうですけれども、そういう子たちを私たちは家族と迎え入れたからには、見なきゃダメなんだなって、観察が本当に重要になってくるなっていうのが、とよくわかりますよね。 かもうこの1年かな、すごくそれを感じるようになった。なんか思い込みとかじゃなくて観察の結果、あ今こういう気持ちなんだろうなって、だからそうすると次こういう行動に出るよなって、じゃあそれ問題があるなって思う行動であるならば、じゃあその行動が出る前に止めてあげようとかっていう風に段取りを組んで考えられるようになってきたなっていうのは私自身もありますけれどもね。吠えてる犬にね、ダメよ吠えちゃうとか、なんでじゃあ犬は吠えてるんだろうっていうのを学んでかなきゃいけない、私たちも。面白いですよ、だって大好きなさ家族である犬とか猫のことをね勉強するって。ぜひ皆さんもいろいろねお勉強していただければと思いますので、まずはねこちらご一読いただいて、ああ犬も猫もこういうことがあるんだなっていうのをねしていただければと思います。今回はヤフージャパンニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬猫もメンタルになるイコールペットやめば飼い主ショック、確かにショックだ、ご紹介させていただきました。あーもう一個紹介したいなと思ったんだけどな、結構時間長くなってきちゃいましたね。では最後ですね、ワンライの勝手に告知コーナーでございます。毎年まあこの時期やってるかな、うん。今回はですねペットスマイルニュース for ワンちゃんさんからお題をお借りいたしまして、初詣に愛犬と行こう、ペットと一緒に行ける神社、ペットのための可愛すぎるお守り特集、都内近郊をご紹介です。本編をお借りいたします。2018年は犬年、新年といえば初詣、愛犬と一緒に初詣に行きませんか。都内近郊にはペットと一緒に行ける神社が意外と多くあります。その中でも特におすすめなスポットを本日はご紹介していきます。さらに各神社には個性豊かで可愛すぎるペットのためのお守り等も、ぜひ新年は愛犬と一緒に神社に行きましょうということでね、多分毎年このぐらいの時期にご紹介してた、毎年じゃないかな、私もね年明け行くんですけれども、まず何箇所か載ってまして、市ヶ谷亀岡八幡宮新宿区、お守りもかわいい、かわいいですね。あとは神田明神、東京都千代田区、神田明神な行きたいんですよね。続いて座間神社、神奈川県座間市、三峯神社、埼玉県秩父市、寒いので気をつけてくださいね多分すっごい寒いと思う、夏でも寒いぐらいだったので。ここはね毎月1日だけに配れるお守りがね有名で、ここ何回か今年かな、何回かテレビに出たりとかしてね、皆さん並んでらっしゃいますけれど、朝日氷川神社、埼玉県川口市、あ絵馬とか可愛いですねっていうのがあります。で今回はご紹介させていただいたのはワンちゃんウェルカームっていうおっしゃっていただいてる寺社なんですけれども、神社なんですけれども、神社とかだったら連れてっていいでしょみたいな、勝手に判断されて連れてくっていうのはやめていただきたい。でさらにはこちら本文にもありますけど、神社内はペット用の施設、水飲み場やうんちを処理するゴミ箱などはご用意がございません。必ずお出かけのグッズをご持参ください。またペット同士の喧嘩や参拝に来られている方にご迷惑がかからないようリードは必ずつけ、目を離さないようにお願いいたしますということなんです。で例えばね、今ちょっとここでご紹介したところがどうなのかわからないんですけれども、普段犬 OK って、犬来ていいよっておっしゃっていただいてても何日間は入れませんよとか、あと去年は良かったですけど今年はダメですよとかっていうのあるので、もし行きたいなっていう場合は事前に情報を調べて神社とかにご迷惑がかからないようにしていただくといいなと思います。今年ねちょっと私自身も悲しい思いをしたので、今まで犬と一緒に入れたところが入れなくなってしまったとかねありますから。あともちろん参拝に来てる方、犬が嫌いな方、猫ちゃん連れてきてる方のね、猫が嫌いな方、あと嫌いじゃないんだけれども体が受け付けないアレルギーとか病気としてね喘息があるとか、そういう方もいらっしゃるかもしれないということを念頭に、いくら犬同士だからってねお犬様にならないようにぜひ皆さんで楽しい新年の幕開けをしていただければなと思います。もちろんトイレなんかもそうですよね、朝から運は運でもその運はつきたくないよっていう運つかないように気をつけていただければなと思います。 今回はペットスマイルニュースほーワンちゃんさんからお題をお借りいたしまして、初詣に愛犬と行こう、ペットと一緒に行ける神社&ペットのための可愛すぎるお守り特集、都内近郊をご紹介させていただきました。ワンライの勝手に告知コーナーでございました。というわけでエンディングでございます。まあ、いからず年末年始お休みなく営業をさせていただくんですけれども、本当この1年ね、なんかあっという間だったなっていうのもありますし、バタバタしたなっていうのもあるし、来年はね、なんかこうやってこうあやろうみたいなのがいくつか見つかったりとか、なんか踏ん張ったって感じの1年になりました。踏ん張ったって生きんだじゃないよ、生きんだ方じゃない、踏ん張ったっていう感じの年だったなと。また来年からね、ワンライもちょっと本当ね、実はね、隔週にしようかなとかいろいろ考えたんですけれども、できる限り毎週お届けしていけるように、ちょっと時間短くなったりとかするかもしれませんが、やっていこうと思ってますので、どうぞお付き合いいただければと思います。2017年1年間誠にありがとうございました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年を。1月はね、10日からの配信になります。
ありがとう、心を込めて、ありがとう、いつもいつまでも、ありがとう、涙を拭いて、ありがとう、あなたの愛が未来の星の数だけ。